アラスカ旅行記。私は久しぶりの海外旅行として2011年10月6日に8日間のアラスカ旅行に参加した。今までにあちこちと外国を訪れたが、オーロラの見えるエスキモーのいる国は初めてだったので、旅行前からワクワクした気分になり、それとなく何かを期待していた。アラスカについて簡単に説明すると、これは北アメリカ大陸の北西端にあるアメリカで最大の州であり、州都はジュノーである。最大の町はアンカレッジであり、人口は27万ぐらいである。人種はモンゴロイド系の海岸エスキモー、内陸エスキモー、アラスカインディアン、ヨーロッパ系の白人の4種である。元はロシアの領土だったが、146年前に720万ドルでアメリカが買収した。面積は日本の約4倍で、人口は70万ぐらいである。このツアーのコースは、成田から8時間半の飛行でシアトルに行き、約3時間の飛行でフェアバンクスに着いたのである。帰りは偏西風の影響のためか、アンカレッジから成田まで11時間の飛行だった。いろいろと珍しいことに遭遇したので、思いつくままに書いてみよう。まず、オーロラの観測であるが、夜10時ごろホテルからバスで観測所へ出かけた。誰も寒さを予想してか、スキー場に行くときのような完全防備の服装で出かけた。まだ10月の初めだったので、寒さは日本の冬ぐらいの感じで、それほどでもなかった。バスを降りて展望台のようなところに登った。休憩室のような部屋は暖房されていたので暖かかった。ベランダのような広場に出て上空を見上げていたら、ガイドさんが、オーロラが現れました。あれですよ。と叫んだ。見える人は一斉に北の空を見上げていた。最初はぼんやりしていたようだが、だんだんはっきりしてきて輝き出したとのこと。形は白蛇のようなものだったらしい。5分ぐらいしてまた薄くなり消えていった。そんなオーロラが1時間のうちに数回現れるのである。色や形、濃淡などは全部違っており、コロナ状、膜状で白、赤、緑などである。その後にはベールのような膜状のものも見えたとか。ガイドの言うには、皆さんはラッキーです。こんなによく現れるのは1ヶ月に1度か2度ですよ、と言っていた。我々は寒くなったら部屋に戻ってコーヒーなどを飲み、また現れたら出て行って眺めていた。見えないのが残念だったが、雰囲気を味わうことができた。次はビーバー村の訪問について書く。フェアバンクスからは6人乗りのセスナ機で行ったのだが、行きは北緯66度33分の北極圏まで飛び、旋回して北緯64度のビーバー村に着陸した。窓から見える北極圏地帯は見渡す限り全面が雪で覆われていたとか。帰りはビーバー村からフェアバンクスまで直行した。往復で約2時間の飛行だった。日本ならタクシーに乗って訪問したような感じだった。ここはかつて日本人の安田恭介氏、フランク安田とも言うが、北極海のポイントバローに住むエスキモを移住させたところである。今でも当時のままの小学校や郵便局などが残っており、50人ぐらいが住んでいるとのこと。我々は安田夫妻の墓参りをし、また小学校では元気な子どもたちのボール遊びなどを見学し、村を一周したのである。説明によれば、この学校は安田氏の出身地石巻市の学校と姉妹関係にあり、今でも交流を持っているそうである。ここで案内してくれた方は、この村に住むクリフ・アダムスさんという50歳ぐらいのエスキモーの男性だった。最後に彼は我々一行を自宅に案内し、コーヒー、鮭やカリブー、トナカイの燻製をご馳走し、狼やビーバー、ミンクなどの毛皮を触らせてくれた。これらはいずれも柔らかく素晴らしいものだった。帰りには航空会社から北極圏到達証明書を記念にいただいてきた。 次に犬ぞりについて書こう。ここは冬は氷点下30度にもなるところだから、川も道路もすべて凍りつく。それで輸送手段としては犬ぞりを使用する。我々が訪れた犬舎には84頭の犬が飼われていた。我々が近づくと歓迎のためか珍しいのか、犬たちは一斉に吠え始め、にぎやかだった。早速犬ぞりを体験することになった。今は道は凍っていないので、そりでなくカートが用意された。一台のカートに我々が5人とスタッフが乗った。カートの左右の綱には犬が6頭ずつで12頭がつながれた。スタッフの号令で犬たちは勢いよく走り出し、この施設の周囲を1キロぐらい回った。道が舗装されていなかったので、カートは上下左右に揺れに揺れた。しっかり捕まっていないと振り落とされるようで、お世辞にも心地よいとは言えなかった。犬は大型のハスキー犬が多かったが、競争用の品種もいた。次に、チナ温泉について述べる。フェアバンクスの郊外にチナホットスプリングリゾートがある。ここには世界で2番目に大きな露天風呂があった。直径が43メートルで、源泉の温度は70度の高温だった。この所有者はゴールドラッシュの時に近郊でなく温泉を掘り当てたそうで、これがずっと続いているとのこと。露天風呂には男女とも水着を着て入るのでプールのような感じだった。私はしばらく温まっていたが、人のいないところを選んでゆっくりと泳いでも見た。温水プールで泳ぐことはあるが、42度ぐらいの温泉プールで泳いだのは初めてである。まだ行ったことはないが、世界一大きな露天風呂はアイスランドにあるそうである。アラスカといえば氷河も有名である。我々が観光したのはマタヌスカ氷河で、長さが43キロ、幅が 3.2 キロの広大なものだった。バスで入り口まで行ったが、なかなか入らない。どうしたのかと聞いてみると、ゲートが開かないとのこと。しばらく待たされてからやっと入ることができたのである。バスを降りてから少し凍ったような凸凹道を歩いていくのだが、視覚障害者には難所でもあった。アイゼンを使用して、さらに奥の氷上散策をした団体もあった。また、結婚式をここで挙げている人たちにも出会った。残念ながら広大な氷河は見えなかったが、溶けて流れている小川のせせらぎは聞くことができた。フェアバンクスからアンカレッジまではアラスカ縦断鉄道に乗った。5両編成で客車のほかに食堂車と貨物車がついていた。長時間の乗車などで車内を歩いてみたが、乗客は少なかったように思う。トイレはゆったりとしていてきれいだった。所要時間は12時間で、1週間に2往復するだけで、駅以外でも希望があれば途中で乗ることもできるとか、のんびりしたものである。速度はゆっくりしたもので、並行して走っている車にはどんどん抜かれていたようだ。また、どの駅にも乗降のためのプラットフォームはなく、短いはしご段が取り付けられ、ここから乗り降りしていた。これも珍しいことだった。車内放送はしばしばあったが、英語だったのでよくわからなかった。この鉄道の歴史や観光の説明をしていたらしい。昼食は食堂車で食べたのだが、メニューは大きなハンバーグのサンドイッチだった。車窓の風景はだんだん南に近づくにつれて、緑の森が目立ってきた。アンカレッジに近づいた頃、幸運にも天気が良かったので、アラスカ最高峰の美しい山、マッキンレーが見えたそうである。次に、水上飛行機について述べる。アラスカは山脈とツンドラ地帯が多いので、道路や鉄道など交通機関の整備は遅れているようだ。むしろ、他国に比べて軽飛行機の利用が盛んなように思われる。フット湖、スピナード湖など大きな湖を観光した時だが、たくさんの軽飛行機が湖面に並んでおり、爆音をとどろかせ、次から次へと飛び立っていた。聞くところによると、個人でも飛行機を持っており、自家用車のように使用しているとか。湖面を発着に利用するときは、V をつけて水上飛行機になり飛び立つそうである。日本では体験できない爆音だった。次に、 ビッグゲームという動物保護センターを訪れた。ここは何らかの原因で親から離れてしまった子どもの動物を保護するところである。クマやカリブー、ムース、ヘラジカなどアラスカの動物がたくさんいたようだが、みんなおとなしく鳴き声や足音など聞くことができなかったので、私にはよくわからなかった。クマはそろそろ冬眠に入りそうだったとか。また珍しいサンタクロースの家にも寄った。ここにはサンタクロースやクリスマスのグッズがたくさん集められ販売されていた。いつでもここから世界中にクリスマスカードやプレゼントを送ることができるとのこと。日本ではあまり見られないお店だった。いろいろな鈴の音などは聞こえたが、その他の美しい商品はよくわからなかった。次にお土産品や食べ物について述べたい。食べ物で特に美味しかったものは、キングサーモンと大きなタラバガニだった。カリブーのソーセージも食べたが、それほど美味しいと思わなかった。珍しいお土産としては、白樺のシロップがあった。これは白樺の幹に傷をつけて、そこから汁を取り、これを煮詰めて作るもので、カナダのメープルシロップのようなものである。アラスカでガイドや車の運転をしてくれた人たちは、日本人が多かった。住めば都とかで、皆さんアラスカを愛していた。氷点下50度にもなる日もたまにあるそうだが、こんな時は川も湖も道路もすべて凍ってしまい、もっぱら移動や輸送にはソリを利用するそうである。真冬は吐く息も凍り、外はどこも自然の冷凍庫になる。しかし暖房は完備しており、ホテルや住宅などどこの建物に入っても暖かかった。国が広いのに人口は少ないから、個人でも広い屋敷を持つことができ、ゆったりと住むことができる。オーロラが見られ、おいしい食べ物があり、豊かな自然に囲まれた生活は、慣れると素晴らしいものなのかもしれない。そして、季節や場所によっては、ムース、バッファロー、水牛、カリブーなどの大移動、ビーバーの珍しい生態、サーモンや各種の魚など、アラスカ大自然の魅力は、多くの人々の心を引きつけずには置かないのだろう。最後に参考までに、旅行費用は1人当たり43万3000円で、これに飛行機の燃料費、サーチャージが加算される。また参考読み物としては、新田次郎のアラスカ物語、展示、星野道夫のイヌニックアラスカの原野を旅する、デイジーがある。視覚障害者はインターネットでサピエ図書館にアクセスすると、いつでも読書できるのでおすすめしたい。